お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第一ペテロの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一ペテロの手紙4章16節から19節と5章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一ペテロ4章の学びをしていますが、4章の16節。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら、恥じることはありません。かえってこの名のゆえに神を崇めなさい。今日ある国には、その信仰のゆえに実際に迫害を受け、投獄されているクリスチャンがいます。その人たちはその苦しみのゆえに、主に栄光を期することができます。なぜならその人たちは主の名のゆえにその苦しみに耐えているからです。でももしその人が自分の罪のゆえに苦しんでいるのなら、自分が投獄されているという事実自体によって神様に栄光を期することはできません。ただしそのただ中でも主のために証をして主に栄光を期することはできます。4章の17節。なぜなら、裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。なぜなら、裁きが神の家から始まる時が来ているからですと書かれています。信者たちがキリストの裁きの座の前に立つ時があるのです。パウルはその時のことを次のように述べています。第二コリント人への手紙5章の10節。なぜなら私たちは皆、キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて、報いを受けることになるからです。私たちは皆、とパウルはクリスチャンについて話しています。各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。とは、つまり、あなたがこの地上にあってしたことを意味しています。善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて、とパウロは述べています。私たちすべては、キリストの裁きの御座の前に出て、このような裁きを受けなければならないのです。ペテロはさらに続けます。裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。キリストは私たちの罪の代価を支払ってくださいましたが、その後も、もし私たちが主にご栄光を期することのない人生を送っていたとしたら、どうでしょうか。私たちはそのことのゆえに裁かれるべきです。そして神様がご自分の者たちを裁かれるのだとしたら、神様の福音に耳を傾けることもしないし、それに従わないこの失われた世界はどうなるのでしょうか。第一ペテロ4章の18節。義人がかろうじて救われるのだとしたら、神を敬わない者や罪人たちは一体どうなるのでしょう。言い換えれば、私たち信者がやっとのことで救われるということです。義人はただ、キリストの死とキリストに対する彼らの信仰だけによって救われました。それだけが私たちが救われた唯一の方法なのです。そして私たちも主の一方的な憐れみによってかろうじて救われました。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。 がんの治療を終え、私の体力が回復してきた頃、家内と私はこれまで過ごしてきた人生についていろいろな思い出を語り合いました。その時私たちは新しい視点で本当にお互いを改めてよく知ることができるようになりました。そして私は次のように言って家内をからかいました。いや、僕は今になって君のことが分かってきたよ。僕が君を本当によく知るようになったから、今ならもっと素晴らしい結婚生活ができるかもしれないよ。でも同時に私は家内に次のように言いました。僕は自分の人生を振り返ってみると、自分がどうやって間違った道を歩き始めたか、よくわかるよ。そのような滅びの道から神様が僕を救ってくださったのは、奇跡以外の何者でもないよ。全く驚くばかりだよ。僕はやっとのことで救われたんだね。ジョン・ウェスレーは自分のことを燃える火の中から引き抜かれた燃え木と言いました。それはあなたも同じです。ジョン・ウェスレーがアメリカに来たとき、彼はボーンアゲンしていませんでした。クリスチャンではなかったのです。彼は、私はインディアンを改心させるためにアメリカに来たが、誰がジョン・ウェスレーを改心させてくれるのだろうと言っていたのです。ウェスレーの伝記作家は、ジョージア州の知事の法廷で、彼がその地域の管理をするために使わされていた英国の貴族の一人に出会ったことを語っています。その貴族はとても裕福で、名声もあり、美しい若い妻がいました。こともあろうに、その若い妻とジョン・ウェスレーはいつしか視線を交わすようになり、明らかにジョン・ウェスレーは彼女に恋をしてしまいました。彼は彼女に夫を置いて、インディアンの中に住むために自分と一緒に行ってほしいと頼みました。それでも彼は自分はクリスチャンで宣教師だと思っていたのです。でも彼女は次のように言いながら、ウェスレーを英国に送り返しました。ジョン、私たちが一緒になるわけにはいかないわ。私はあなたを愛しているし、これからもずっとあなたを愛します。でも、神様はご自分のために何かをするようにと、あなたを召されたのです。そのようにして彼女は、ジョン・ウェスレーをイギリスに送り返しました。ジョン・ウェスレーは3回も船と桟橋の間の渡し板を行ったり戻ったりしたと言われています。でも彼女は彼に行くようにと手振りで示し、彼はイギリスに帰りました。ある晩彼はアルバーツゲートの街を歩いていて階段を上り、ある人がガラティア人への手紙について語っているのを聞きました。後になって彼は自分の日記に次のように記しています。私は自分の心が不思議に温かくなるのを感じた。私が確かに自分の救いのためにキリストを、キリストだけを信じたこと、そして主が私の罪を許してくださったという確信を感じたのだ。さて、もし義人がかろうじて救われるのだとしたら、燃える火の中から引き出された燃え木でしかない彼ら、つまり神を敬わない者や罪人たちは一体どうなるのでしょうか、とペテロは尋ねます。もしあなたがクリスチャンでないのなら、そしてもしこの私がキリストに頼ることによってのみかろうじて救われたのだとしたら、あなたはどうやってうまくやろうと思っているのでしょうか。希望は一つしかありません。救いにはたった一つの道しかないのです。主イエスは、私が道であると言われました。ヨハネ14章の6節で主イエスはこのように言われました。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、 誰一人父の身元に来ることはありません。第一ペテロ4章に戻りますが、19節。ですから神の御心に従ってなお苦しみにあっている人々は、善を行うにあたって、真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい。本当に苦しんだ人は、神様に自分をお任せするとはどういうことかを知っています。パウロが次のように述べたとき、このことを言っていたのです。第二テモテ一章の十二節。というのは、私は自分の信じてきた方をよく知っており、またその方は私のお任せしたものを、かの日のために守ってくださることができると確信しているからです。パウロは何を主にお任せしたのでしょうか。これは神様がパウロにお任せになった福音のことを指していると信じている人たちがいます。それは賛成しますが、もっと深い意味でパウロは次のように言っていると思います。私はキリストのところに行って、単純にすべてを主にお任せしました。私は主に預金をしたのです。私にとって得であったものは今は損であり、私がキリストを勝ち得るために私にとって損であったものが得になりました。パウロはピリピ人への手紙の3章で、以前彼が自分の救いのために頼りにしていたおよそ8つのものを挙げています。ピリピ人への手紙3章の1節から6節をお読みいたします。最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方の安全のためにもなることです。どうか犬に気をつけてください。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの割礼のものに気をつけてください。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ、割礼のものなのです。ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れのものです。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人。その熱心は、教会を迫害したほどで、律法による義についてならば、非難されるところのないものです。その後パウロは同じくピリピ人への手紙3章の中で次のように言っています。ピリピ人への手紙3章の7節から8節。しかし私にとって得であったこのようなものを見な、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。それは私にはキリストを得、また。実際、彼が言っているのは次のようなことでした。私はあのすべてのものをトイレに流してしまいました。もう私があのようなものを信頼することはありません。私はキリストだけを信頼したのです。ペテロは、ですから神の御心に従ってなお苦しみにあっている人々は、創造者に自分の魂をお任せしなさいと言います。どうでしょうか？あなたは本当に心の底から救い主である主を信じたでしょうか？ もしかしたらあなたは貴重品を入れてある貸金庫を持っているかもしれません。そのような人は夜眠りにつくときも貴重品のことは全く心配しないかもしれません。そのようにあなたは眠りにつくとき、あなたの魂について心配する必要はないのです。なぜならキリストがあなたのすべてのことを取り計らってくださるからです。あなたは主にあなたの預金を預けたのです。そして主はそれをあなたのために完全に保ってくださっており、あなたは主を完全に信頼することができるのです。どうでしょうか。あなたは主にあなたの全財産であるあなたの人生の預金を完全にお預けになったでしょうか。あなたの魂を主にお任せしたでしょうか。もしあなたが自分の魂を主にお任せしたのなら、たとえ困難が来たとしても、暗黒の日が来ても、涙の谷の中を通っていくように召された時でさえも、主があなたの世話をしてくださることを知っているので、平安を保つことができるのです。さて、第一ペテロ五章の学びに入りますが、第一ペテロの手紙の最後の章では、苦しみとキリストの再臨とが一緒に扱われています。私たちの苦しみとキリストの再臨とにどのような関係があるのでしょうか。クリスチャン生活は、主イエス・キリストが十字架で苦しまれたことから始まりました。その十字架の上で、主は私たちの罪の罰をその身に負われたのです。今日の神様の子供の生活の中にもまた苦しみがあります。なぜなら、私たちを磨き、神様が望まれるような、つまり神様が用いることがおできになるようなクリスチャンにするために、神様は私たちの生活の中の苦しみを使われるからです。この章は二つの部分に分けることができると思います。一つは一節から四節で、苦しみが奉仕と希望を生み出すことを教えています。二つ目の区分は五節から十四節で、苦しみが謙遜と忍耐を生み出すことを教えています。キリストの苦しみが過去にあり、現在の生徒たちの苦しみがあり、そしてその後にキリストの再臨があります。一人一人のクリスチャンは、自分の将来のための計画の中にキリストの再臨を入れておくべきです。しばしば私たちは人生計画を持つ必要があると言われます。キリストの再臨とは、主がこの世からあなたを連れ出すために来られ、それからあなたと共にこの地上を支配するために戻って来られることです。どうでしょうか、今、キリストの再臨はあなたの人生の計画の一部となっているでしょうか。それともキリストの再臨は狐火のように空中に浮いていて、あなたの生活には全く何の意味もない、何かこの世のものとは思われない、儚いもののように感じているでしょうか。あるいは今、主が戻って来られては困るというような、ただ恐れを感じているでしょうか。主の再臨は、ただ教理であるだけではありません。それはあなたの具体的な信仰生活の中に入ってきて、あなたに大きな影響を与えるものなのです。困難と苦しみにあって沈んでいるときに、キリストの再臨の現実と希望ほどに、あなたを引き上げてくれるものは他にありません。あなたはいつの日にか栄光の主に会うことができるのです。栄光に輝く主の御前に入っていくことができるのです。それはどれほど栄光に満ちた祝福の時になることでしょうか。そしてペテロは私たちの現在の苦しみはそのことに関係しているのだと教えてくれます。 第一ペテロ五章の一節。そこで私は、あなた方のうちの長老たちに、同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、また、やがて現れる栄光に預かるものとしてお勧めします。ペテロは自分の立場を主張することから始めます。でも彼は、ここで自分は人であるとさえ言ってはいません。彼は自分が長老の一人であるという事実を語ります。同じく長老の一人と書かれている通りです。これは他にも長老がいたということを意味しています。ここで使われているギリシャ語の言葉は、プレスブテロスというギリシャ語で、長老あるいは年取った人のことを話すときに使われる言葉です。監督と訳されるギリシャ語の言葉は、エピスコポスというギリシャ語で、その言葉は、人の人格ではなく、役職のことを語っています。監督は、牧会のための霊的な職務で、羊飼い、牧師、または牧会者にも同じ言葉が使われます。シモン・ペテロは、これしか主張しません。彼は自分のことを仲間の長老の一人であると呼んでいます。彼は決して自分の兄弟たちよりも優れた地位を主張しませんでした。でも仲間の長老の一人として彼らに熱心に勧めているのです。またここにはキリストの苦難の証人と書かれていますが、ペテロはこの時独特な立場にいました。なぜなら彼はキリストの苦難の証人だったからです。またここには、やがて現れる栄光に預かるものと書かれています。過去にペテロは確かにその栄光を実際に目撃しました。ペテロは自分の第二の書簡の中で、このことが変貌山で起こったと確認しています。ペテロは、主があのカルバリー山の上で十字架について死なれたのを見ました。そして主が変貌山の上で変貌されたのも見たのでした。そしてペテロは、自分はそのことの証人であると言っているのです。でもそれよりも大きな栄光が将来に来ようとしています。それがここでペテロが述べている、やがて現れる栄光なのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、苦しみとキリストの再臨というテーマで、第一ペテロの手紙4章16節から19節と、5章1節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com、または hamadera@hamaderabible.jp、hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。